皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は魂で結ばれた世界です、なんか魂で結ばれた世界とか言いますとですね、なんかその宗教家のお説教が始まるんじゃないかと思われるかもしれませんが、いやそういうことではないんですね。この間 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの、臨時総会と、それからまあ、会員さんの集会、大集会が行われましてですね、東京の、両国、江戸東京博物館と、それから東京スカイツリーとですね、それからその下に広がる下町ですね、押上とか、京島地区の方へ行ってみたんですね。で、やっぱり東京の下町っていうのは本当にこの魂で結ばれた世界、そのもののような感じがするんですよね。このなんかやっぱりこのいろいろ皆さんね、仕事もあるし、いろいろ生活も大変で家族関係も大変な人たちも多いんでしょうけども、なんかあそこに来るとみんながその一つこう魂でつながりながらこう生きてるなっていう感じがしまして、で最近はその東京のそういう下町にもですね、結構若い人が住んで、移り住んできたり、芸術家が来たりですね、なんかとてもその街がですね賑わってるらしいんですね。古い家を直すとかですね、それもその壊して建て直すんじゃなくて古い家を直すんですね、リフォームというんでしょうか、景観とか雰囲気を壊さない形でこう直していって、でこう魂がこれ触れ合うようなね、まあいろんなイベントが行われたり、みんながその共同生活したりと、まあそういうことが広がってるって言うんですね。だからこの一方でね、ものすごくこのデジタル化されまして人の雰囲気が消えた世界がこうあるんですが、もう一方ではまさにこういう魂で結ばれた世界というのがですね、どんどんどんどん実は人を集めていて、でしかもこれ結構優秀なって言いましょうかね、その優秀も優秀でないもこの別に人に何も違いはないんですけども、そのそれまでの世界でデジタルの世界とか古い体制の中で優秀だと言われていた人たちがですね、結構入ってくるんですよね。なんかそういうのを見るとやっぱり古い時代のこの行き詰まりというのをみんな感じていて、なんかこう仕事のために殺伐としちゃって気持ちがですね、こうなんか枯れてきちゃったとかね、こう生活してんだけどこの魂の触れ合いがなくて寂しくてしょうがないとか、まあそういう思いがどっかにあって、まあそれをですね、なんか克服してもっと明るいものを作るために、こうもう一回魂で結ばれる世界を自分から模索する、それはなんかすごく多いんじゃないんでしょうかね。遠山号なんかでもそうだと思うんですけども、やはりこの、遠山根性なんていうね、まあ言葉なんかも実はあるんですが、まあ地元に住んでる方々っていうのはなんか一つね、やっぱり自分たちの思いを強く持ってるし、あるいはその遠山号に来るよそからの人たちですね、こういう人たちもやっぱりなんかその同じような魂を皆さん持っていて、だんだんだんだんこうやってですね、この血縁遅延というよりも、こう、魂で結ばれていくというような形でですね、新しい人間関係とか、町おこしだとか、組織だとか、社会が生まれてきているような感じがするんですね。震災後の、まあ、復興のこと、お手伝いのこと、それから原発問題に対すること、自然環境のこと、食の安全、これ全部そうですよね。利害とかですね、ただ単にこの事実を勉強するということではなくて、やはりこの、魂で結ばれた人たち同士がね、情報交換し、思いを交換し合うという、そういう世界になってきてるんだと思うんですよ。だからやっぱりこの魂で結ばれた世界というのは、ある種のその、なんていうのかな、今の時代の人々が求めてる世界なんでしょうね。まあこれをですね、もう少し考えてみればですよ、その物理学の世界でありましても、まあ、今の我々がこの住んでる世界、アインシュタインの言う宇宙ですね、これはなかなかその、すべては語ってないわけですよ。実際に宇宙物理学で調べてみれば、物質ってのは宇宙のたった 4% しかなくて、 残りの 96% は観測できないものや観測できないエネルギーなわけですね。一体宇宙って何なのって話になってるわけで、宇宙の始めに何があって宇宙の最後に何があると、これ言われてもわからないわけですよね。死後の世界を見てきたっていう人もたくさんいますしね、その臨死体験してる人も多いし、それからいろんなところでですね、その今までのこのエネルギー保存則をですね、打ち破るようなこと、微生物が放射能消す系もそうですけども、そういうことがどんどんあちこちで出てきてるわけでしょ。そうするとなんかですね、物理学そのものもですね、この辺でその模様替えをしなきゃなんなくなる。アインシュタインの物理学の前はニュートンの物理学で、それがアインシュタインの世界になって、でもう一つ外側がですね、まさに宇宙の外側の大宇宙って言うんでしょうかね、自然の外側の大自然って言うんでしょうか、こういうものにやっぱりですね、物理学もですね、その範囲を広げないと物事が見えなくなってきてるんじゃないんでしょうかね。テレポーテーションのこともそうですけどね、量子効果で見えるね。なんかそのなんでこんな早く情報が飛ぶんですかと、光より速いスピードで情報が飛ぶなんて話はね、前から不思議なことなわけですけども、まあいろんなところで、その今までのその理屈では収まらないことが出てきてるわけですね。まさにその我々の生活もその通りなんですよね。この当てがい縁のですね、なんか今までのライフスタイルだとか、今までのなんか仕事で、当然それで皆さん満足できるはずで、家の中に全てのですね、便利なものがあって、で、便利なことがですね、世の中にある。しかし、それをですね、いくら推し進めていてもですね、なかなかその、幸せを得られないわけね。今までのこの家だとか、今までのこの会社だとか、今までの自分のこの、まあ、仕事、この範囲の外側になんか自分があるとみんな感じ始めてるわけですよ。なんかね、この、まあ、便利なはずで、で、これでうまくいってるはずなのに、なんかこう、癒されないっていうのかな。なんかこの、目に見えないなんか自分の外側の、ね、自分に認識できないところの自分がですね、なんか自分を呼んでるっていうか、自分を動かしてるっていうか、そういうもの皆さん結構感じてると思うんですね。だから全部これフラクタルで同じでありまして、やはりなんかこの外側の、今の自分の外側を見てみたいと。いう人たちの思いがね、まあ、様々なこのリラクゼーションだとかですね、癒しだとか、あるいは自己開発だとか、自己啓発とかですね、まあ、ありとあらゆるところ、まあ、里山もそうですよね、富山もいらっしゃる方もそうだと思いますが、いろんなところでですね、その自分の今までの膜ですよね、殻というよりも膜なんですよね、弾力性があって、上手にいけば抜けられるこの膜の外側にですね、行ってみたいと思って行ってる人たちがたくさんいる。まあ、そんな時代じゃないかなと思うんですね。で、ロハスという言葉も、まあ、もう本当にすっかり定着して、まあ、言葉が定着したというか中身が定着したと言うべきでしょうかね。健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスと私いつも申し上げるんですが、これは決して流行ではないんですよ。98年ぐらいにアメリカ人が言い出した言葉ですがね、その内容というのは、実はその、すごく意味の深いことで、健康と持続可能性を考えたライフスタイルを、ライフスタイルのことでね。まあ、この本書かれた時にこれが新しい商標を生むというふうに書いてあったんですけども、それはあまりにも表面的な話で、裏はもっと大きな話でね。要するにロハスというのは、過去、歴史、それから未来、我々のその子供たち、これをいつも考えながら、ね、生活し、ものづくりし、それから生きていこうということですよ。それから、大自然。動物のことも植物のこともですね、地球環境、これ全部ですね、いろんなことを考慮しながら生きていこうって話ですよね。それから、他の人とこととか、他の文化だとか、歴史だとかですね、要するに人の営みについてもですね、まあ、全部こうね、みんなが調和できるように考えていこうということで、まあ、これは言ってみればですね、その、過去、現在、そして他人も、よその、国の人も、あるいはその、まあ、いろんな動植物も、まあ、全部こう、魂で繋がってるっていう話なんですよ。要するに、なんでじゃあみんなのこと考えようと思うか、考えられるかっていうと、自分を含めて地球も大宇宙もですね、植物も過去の人も未来の人も、全部この魂で繋がってるわけね。一言で言うならば。で、魂で繋がってる世界っていうのは、ある意味とそれは、過去も現在も未来もないわけで、言ってみれば、始めもなく終わりもない、いわゆる無限絶対の世界ですよね、その魂というのは。 実はその本当に言葉はみんな使わないんだけど、このその魂の世界があってそこで結ばれてるっていう意識が無意識のうちにもあるから、あれ全部その繋がれるんですよ。共生という言葉はですね、どうしてできるのかというと、まあただ単にね、電車の中でこのうるさくしないで座ってましょうというような、そんな意味じゃなくて、混んでる車内でのエチケットとかマナーだとか、そういう話では全くなくて、要するにね、その個体としては全然別で、生きてるその時間も別なんだけども、やはり魂で繋がってんだから同じなんじゃないのと。お互いその同じところで生きてるんだから、同じ命を持ってるんだよというこの感覚なんですよね。これはだから現実的には、まあ、その、この世の外側の世界で魂で繋がってるという話で、だからこう、いろんなところでね、まあ下町の生き方もそうですが、そういうものに新たな意味とか、新たな喜び、新たなその関心を人々が持ち始めてきてるっていうのは、やはりこの魂で結ばれた世界というものを、みんなが本気で意識し始めて、行動し始めてるってことだと思うんですね。で、魂で結ばれた世界という、その魂ということが出てくるとですね、もうそれは今の宇宙の外側の大宇宙の話ですから、あの世が出てくるわけで、昔から宗教家が言うですね、無限絶対の世界がそこにはあるわけですよね。だから本当にこれはですね、意思想念の世界そのものがそこにあるんだと。まあそれをまあ今の科学では定義できませんから、まあ科学者などではまあそこまでついてこれてないわけですけども、なんかそういうものを皆さんどっかに意識しながら日々行動してるわけですね。なんか本当に誰から教えられたもんでもないし、誰かが先導したわけでもないしですね。なんか自然になんか人々がそういう世界に向けて、世界全体でこう動き始めてる。これはやっぱりですね、大変すごいことだろうと私は思うんですよね。人為的なものとは到底思えないし、まさになんか大きな天のシナリオ、そういうものが働いて、まあなんかそういう魂で結ばれた世界というものをみんなが自然に自覚して、で、無意識のうちにもそういうことを前提に行動し始めてる。まあこれが今の世の中だと思うんですよね。で、そのナノテクなんかもそうなんですけども、あるいは微生物もそうなんですが、ものすごく小さいものの世界が出てくるわけですね。で、そういう世界っていうのは、まあナノの単位ぐらいまでなるとそうですけども、重力の影響ってのは非常に小さくなるわけですね。だからそうするとなんか重力の影で見えなかったいろんな性質、不思議な性質がどんどん見えてくるわけですね。で、それは本当に不思議な性質で、まあやってる人はみんな知ってるんですが、ものすごく不思議で、今までのですね、常識や今までの科学では理解できないことがたくさん出てくるわけですね。で、そういうところからなんかこう時代の突破口っていうのはこう、ふと見えていくんですよ。まさにこう、桃源郷がふと見えてきたって話と同じでね、求めてここにあるんだって言って見つかるっていうよりもですね、なんか、ふと見えてくるという世界があって、で、一旦それが見つかったらですね、いや、それはすごいっていうことは分かったというような、なんかそんな世界なんですよね。なんかそういうこの魂の世界みたいなものがですね、今こうどんどん広がっていて、だからロハスというのは、言ってみればそういう魂の世界を共有して生きていこうと。魂を、の世界があるんだと。まあ、感じるんですね。信じるというよりも感じるんですよね。感じながら生きていく人たちの生き方なんだというふうに言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。で、これが世界中に広がってますから、まあ、その、大いなる魂みたいなものを感じられるかどうかというところが、一つの、だから、まあ、ここ越せるかどうかの山場みたいになっていて、まあ、今まではですね、なんか学者の書いたね、学問みたいなものを学べば分かったという話なんですが、ここはこう、学者が書いたものを書いてもよく、書いたものを見てもよく分からなくて、やっぱこう、なんか自分で、この、大いなる世界を感じられるかどうかという、まあ、そこなんでしょうね。まあ、あんまりそれは皆さん口に出して普段は言わないようにしていて、言ってもなかなか言葉で理解できませんからね。でもなんかこう感じていることだけは、無意識のうちでも皆さん感じているから、まあ、そういう世界と共にですね、生きることができるわけで。ですからなんかこう人によってですね、だいぶその辺にこう差があるんですが、まあ、感じさえしまえばですね、誰にもわかることなんで、やはりこのチャンスを得るというんでしょうかね。なんかこう、今までの自分の外側の宇宙、外側に宇宙があるんだということ、今まで自分が手つかずだった社会、世界が、実はすぐ自分の脇にあるんだということ、それはやっぱり皆さん、 はっきりとこう自覚してなんか模索し始めてる。それは間違いなくあると思うんですよね。なんかこう本当にこのふとしたところですごいね、例えば田んぼに行って畑行ってすごく元気を得たとかね、なんかそういう下町のですね、ミュージシャンの来るジャズに行ってすごく元気を得たっていうのは、なんかそれ間違いなくエネルギー入ってきたってことでしょ。エネルギーがなんか入ってきたわけね。なんかそのエネルギーの扉を開けたわけですよ、その人はね。それ自身がやっぱすごいことなんですよね。だからその誰でも気づくことができて、で一旦気づけばですね、その感覚っていうのは頭に入ってるから、まあどこでもですね、まあそういう世界と共に生きることができるわけですよね。だからまあ本当に今ですね、いろんなところで皆さん今までの自分の外側の世界を本格的に探し始めてる、そんな状況でしょうね。だから本当にまだですね、なんとなくその疲れちゃったとかね、仕事だとか生活だとか今までの自分での世界でなんかこう満たされないとかおかしいと思う人がいたら、やっぱりこうね、魂の世界っていうのを自分でこう突破して探してみるといいですよね。見つけてみるといいですよね。で、それはただ単になんかそのどこにあるかっていうふうにね、探すっていうよりも自分を揺さぶってみるってことでしょ。なんか自己啓発やってみたり、里山へ触ってみたりですね、なんか自分を揺さぶってみると何か出てくるわけですよね。よく土橋重隆先生、外科医の先生がおっしゃるんですが、南信州の遠山郷に来るとですね、まあ、元気になるんですよね、結構疲れた方々が。その様子見ていてですね、あ、やっぱこう、遠山郷適応の病気があるんだってよくおっしゃるんですね。なんかある場所に行って、で、ただ単にいるっていうよりも人との触れ合いですよね。魂の触れ合いを体験したときに、地元の人やいろんな人たちとね、参加者との魂の触れ合いを体験したときに、ものすごいエネルギーがなんか入ってきて、で、ほとんど瞬間にその人元気になるんですよね。なんか、数日で元気になるというよりも、そのエネルギー入った時からなんかもう顔が変わって、すごく穏やかな顔になって、元気になって、で、お戻りになってもですね、あんまりその、一番最初のひどい状態に戻るってことはないんですよね。何か質的に変わるんだね、あれ。魂の世界に一旦触れ合いますとですね、どうもそんな感じがするんですね。今月末はまた土屋先生、年に一回なんですが、おいでくださいますんでね。まあなんかちょっと魂の世界含めてですね、自分の外側の世界を見てみたいという方はぜひまた遠山郷に、来ていただきたいと思うんです。今月は、30日と7月1日だったかな。まあ自局の話も今回は特別にしますけどね、世の中すごいんでですね、自局は自局でちょっといつもと違ってもう少し詳しくやりますが、まあそれはこのね、小宇宙の話で、まあ、小宇宙がそうだってことになると、その外側の世界のエネルギーに触らないとね、人生きて元気出てこないんで、まあ、それどうしようっていうんですんで、遠山郷があるわけですよね。小宇宙の中の理屈なら東京で十分できるんですが、あるいはその座学でも十分学べるんですが、まあ、その魂の触れ合う世界まで行って元気得ようと思ったら、ちょっとやっぱ道具立てがいるんですよね。都心でなんかこう、やっぱり座学だけではそれは出らん、ダメなんですよ。やっぱちょっと時間かけてですね、来てもらって自然と触れ合って体を動かしてもらわないとなかなかね、それはなんか体験できないところがあるんですよね。まあそういうことなんでぜひまた来ていただきたいと思うんですが、とにかくもうここまで来てですね、今までの秩序が壊れてくる、小宇宙が壊れてるわけね。会社にしろ社会にしろ、小宇宙がどんどん壊れていくと、まあその外側の魂の世界で繋がっていないとですね、本当にこの寂しいし、あるいはなんか生きてる感覚がしなくなるんじゃないかと思うんですよ。そこがですね、今の時代のやっぱり生き方の一つの秘密がある部分ですね。やっぱりこの目に見えるものの世界で生きていても、ふとどっかで感じる何か焦燥感、まあここにですね、実はその入り口があるんですね。で、その焦燥感とかふとした気持ち、あれと思ったところからですね、新しい世の中が広がって、そこが言ってみれば大宇宙の入り口みたいなもんなんですね。そこからなんかこう、まあ、真理の世界っていうんでしょうかね。いうものが見えてくると。で、そういうことがなんかどっかで感じた人たちがですね、ライフスタイルを作り直しているということですね。まあ、ナノテクとか微生物とか出てきますから、素材なんかはこれからどんどん変わっていきますからね。例えば下町みたいなところもですね、まあ、住宅密集して危険地帯だとよく言われるんですが、あれ、その住宅の壁とか素材とか家具とかなんかあんなを新しい素材で作り直せばですね、懐かしい未来そのままの形で 火災にも強いし、災害にも強い街って作り直すことできるんですよね。だからやはり精神の世界で魂が結ばれるという精神世界を先にして、まあそれを安心安全確実に実行をたらしめるための新しい素材を使っていこうと。まあこんな風にもね、世の中組み立て直すことができるんですね。ですからなんか本当に今、いろんなことがある時代ですけどもね、まあ大きな流れは変わってませんのでね、ぜひ皆さん、ご自身のですね、魂の世界をですね、開いて、感じてみていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、魂で結ばれた世界ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。